77.1
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました、 FM イサハヤミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。1月13日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。実はですね、この放送が今年初めての収録したオンエアなんですね。まあ先週明けましておめでとうございますなんてちょっと言っちゃったんですけれども、実はですね、年末に収録しておりました。ということでですね、話題にするのはちょっと少し遅すぎるんですが、私のちょっとお正月の話をしたいと思います。まあお正月はやはり食べて映画を見てのお正月でした。まあ、ご想像通りだと思うんですけれども、まあ、そして少しだけ初売りに行ったんですけど、もうやはり感じたのは活気が戻ってきたなーと、こう皆さんが楽しそうにお買い物する姿を見て、もうなんだかね、気持ちがもうワクワクしちゃって、まあ、私ももう負けじと、まあ、モコモコのマフラーを買いました。まあ、このマフラーディスプレイしてあったんですけど、そのねマフラーの巻き方がもうすっごく可愛くて、思わず店員さんにこれどうやって巻くんですかってこう聞いたら、その巻き方をですね丁寧に教えてくださったんですよね。なんかメラノ巻きっていうこうマフラーの巻き方だそうで、メラノ巻きっていうのでこう検索すると、画像とか巻き方がね出てきますので、よかったら見てみてください。さてさて、ご紹介が遅くなりましたが、年末年始に皆さんからたくさんのメッセージいただいておりますので、ここでご紹介したいと思います。大阪府にお住まいのラジオネーム大阪府のハセハセさんからいただきました。ミカさん、今年最後の番組放送ありがとうございました。親子3代で大ファンです。ありがとうございます。まあ、この冬高齢の母が市内の特養老人ホームに入所して、我が家は寂しい年末年始となりました。まあ、元気な時には映画館でたくさんの話題作を見て大喜びしていたので、その作品を思い出しては感傷的になりますが、一緒に楽しんだ映画の魅力は忘れないと思っています。母は特に韓国映画が好きで、国際市場で会いましょう、神と共に、みなり、王の男が記憶に残っているそうです。まあ、もちろんラジオ世代なので、ミカさんのコーナーは楽しみに愛聴していました。可愛い美声だと褒めていました。ありがとうございます。まあ、映画は心のビタミン剤、これからも映画を奏でてエンタメの素晴らしさを PR したいです。ユナイテッドシネマで 4DX 鑑賞を楽しみたいです。制作費540億円の新作映画アバター、キャメロン監督の描く美しい海底世界が楽しみですね、といただきました。ありがとうございます。なのですね、もういつも皆さんで聞いていただいても本当に嬉しいです。ありがとうございます。お母さんがね、老人ホームに入所されて、いつもいる人がこういないとも本当に寂しいですよね。なかなか映画館へ行くのはもう難しいかもしれませんが、お母さんに会いに行かれた時は映画の話をもういっぱいして楽しい時間を過ごしてくださいね。お母さん、いつもラジオ聞いていただいても本当にありがとうございます。もしラジオが聞けるのでしたら、お母さんの大好きな韓国映画もこれからまたご紹介していきますので、ぜひこの時間一緒に楽しみましょう。ハセハセさん、メッセージどうもありがとうございました。さて次がですね、札幌市のラジオネームケイさんからいただきました。ミカさん、明けましておめでとうございます。昨年はたくさんの映画情報をしてくださって本当にありがとうございました。ミカさんの楽しい映画話を聞いた後に映画館へ行ってみると、何も聞かず映画を見るのとかなり感動が違う気がして、毎回楽しみにしています。新年からまたまた楽しい映画話聞かせてくださいね。お体に気をつけて、いつでも明るく元気な番組を続けてください、といただきました。ありがとうございます。この番組を聞いて映画を楽しんでくださっているのも本当に嬉しいです。 嬉しいです。ありがとうございます。まあ、今年も楽しく元気に映画をご紹介していきますので、これからも番組と映画楽しんでくださいね。ラジオネームけんさん、メッセージありがとうございました。さて、曲に行く前に早速映画ご紹介したいと思います。カンフースタントマン。1970年代から90年代にかけて数多くのアクション映画を生み出し、世界中に大きな影響を与えた香港映画。まあ、その膨大な作品の数々を支えたのは、危険なシーンにも命を顧みず華麗かつ危険なアクションの代役を務めたスタントマンたちの存在があったという、香港映画が生み出した数々のアクション作品を支えたスタントマンと彼らが活躍した年代を振り返るドキュメンタリー映画です。サモハン、ブルース・リャン、ユエン・ウーピン、ドニー・イェンなど香港映画人や実際に活躍した武士たちの証言、さらに映画の本編シーンや貴重なメイキングなどのアーカイブ映像を交えて、香港映画界のスタントやアクションの歴史を紐解き、世界最高峰のアクションを生み出すことができた香港映画の光と影に迫っていきます。まあ、これまでもジャッキー・チェンとかドニー・イェンとかもすごいアクションを見せてくれる作品をハラハラドキドキしながら見てきたんですけど、まあ、このドキュメンタリーを見て、俳優さん、そしてスタントマンの人たちがどれだけ命懸けで挑んでいるのか、まあ、下手したら本当に命に関わるようなアクションも見ながらですね、いやもう危ないからもうやめてとこう本気で言いたくなってしまうようなもうことに、体を張っている姿にですね、もうすごいを超えてすごすぎると、まあ、これからはすごいアクションに楽しませていただきながら、俳優さん、スタントマンの皆さんの無事も祈る思いを鑑賞しながら思いました。もうですね、本当にこれすごい作品ですので、ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。カンフースタントマンは全国順次公開中で、長崎は2月3日から長崎セントラル劇場で公開ですので、ぜひ劇場でお楽しみください。ミカのフラワーシネマ。最新作映画ご紹介していきます。秘密のなっちゃん。ある夏の夜、新宿2丁目で食事処を営む元ドラッグクイーンのなっちゃんが急死してしまいます。友人のモリリン、バージン、ズブコの3人のドラッグクイーンは、なっちゃんが故郷の家族にゲイであることもドラッグクイーンをしていたことも隠していたと知って、慌ててなっちゃんの自宅のアパートに忍び込んで証拠隠滅を図るんですが、なっちゃんのお母さんと出くわしてしまうんです。まあ、なんとかその場をごまかした3人なんですけど、岐阜県の実家で行われる葬儀に誘われてしまい、なっちゃんの秘密を隠し通すために普通のおじさんに扮し岐阜県郡上市に向かうことになるという3人のドラッグクイーンの珍道中を描いたヒューマンコメディで、監督はこの作品が映画デビュー作となる田中康二郎さんで、脚本も担当しています。キャストはバージンを滝藤健一さん、モリリンを渡辺修さん、ズブコを前野智也さんが演じるほか、松原千恵子さん、カンニング竹山さんなどが出演しています。もうですね、キャストの皆さんが役にめちゃくちゃハマってたんですよね。まあ、特に滝藤健一さんが素敵で綺麗なんですよ。私ちょっとびっくりしちゃったんですけど、そして3人のおねっぷりがね、もう面白いし、まあ、そのことがバレないようにするっていうところも笑えるし、まあ、そしてですね、ちゃんとその中にもドラマがあって、もうポロッとくるところも あるし、まあ、元気をもらえるとってもいい作品でした。まあ、そしてなっちゃんのお母さんを演じた松原千恵子さん、まあ、やっぱりもう母親だなーとこうジーンと来てしまいました。もうぜひですね、松原千恵子さんにも注目して見ていただきたいと思います。この映画とっても面白かったので、ぜひ劇場でお楽しみください。秘密のなっちゃんは全国順次公開中で、1月20日からユナイテッドシネマ長崎で公開です。続いての作品はあのこと。労働者階級に生まれたアンヌは、貧しいながらも持ち前の知性と努力で大学に進学し、未来をつかむための学位にも手が届こうとしていたんですが、大切な試験を前に自分が妊娠していることに気づきます。中絶が違法とされる中、解決策を見出すべく奔走するアンヌでしたが、 という2022年度のノーベル文学賞を受賞した作家アニー・エルノーが若き日の実体験をもとに綴った短編小説事件を映画化した作品で、第78回ベネチア国際映画祭で金獅子賞を受賞している話題作です。監督はナチス第三の男などの脚本を手掛けたオドレイ・ディワンがメガホンを取り、キャストはアンヌをビオレッタのアナマリア・バルトルメイが務めるほか、仕立て屋の恋のサンドリーヌ・ボネール、燃える女の肖像のルアナ・バイラミが出演しています。法律で中絶が禁止されていた1960年代のフランスを舞台に、妊娠してしまった大学生アンヌの目線、アンヌのこう日々の戦いを描いてるんですけれども、もうですね、なんだかもう痛々しくてね、見ていられないというか息が詰まりそうで、もう正直言ってしまうとすごくね苦しかったんですよね。結構リアルってこう衝撃なシーンもあって、同じ女性として考えさせられることがねもういっぱいありましたし、この作品ぜひ女性だけではなく男性にも見てほしいです。ノーベル文学賞を受賞した事件というですね、原作も私まだ読んでないので、ちょっと読んでみたいなと思います。ぜひ原作と合わせてお楽しみください。あのこと、こちらは全国順次公開中で、長崎では今日から長崎セントラル劇場で公開になりますので、ぜひ劇場でお楽しみください。続いての作品はそして僕は途方に暮れる。自堕落な日々を過ごすフリーターの雄一は、長年同棲している恋人と些細なことで言い合いになり、話し合うことから逃げて家を飛び出してしまいます。その夜から親友、大学の時の先輩や後輩、姉の元を転々と渡り歩くんですが、罰が悪くなるとすぐその場から逃げ出し、ついには母が一人で暮らす苫小牧の実家に戻るんですね。しかし母とも気まずくなった彼はまた家を飛び出してしまい、行き場をなくし途方に暮れていた雄一は、思いがけずかつて家族から逃げていった父と10年ぶりに再会するんです。俺の家に来るかとこう父の誘いを受けた雄一は、ついにスマホの電源を切って全ての人間関係を断つのですが、というこうなんとも現実逃避な物語ですけれども、この作品ですね、三浦大輔さん作演出で2018年の春にシアターコクーンで上演された舞台を映画化した作品なんですね。舞台の主演の、キスマイの藤ヶ谷大輔さんが、今回映画でも主演の雄一を務め、監督脚本も三浦大輔さんが務めています。キャストはもう他にも前田敦子さん、中尾明義さん、原田美恵子さん、豊川悦司さんなどが出演しています。雄一のダメっぷりに呆れ果てて、それこそ途方に暮れてしまいそうですよ。ここまでダメ人間になれるのがなんだかねすごいとさえ思えてしまいました。正直ですね、私はねこんな人にはちょっとついていけないななんて思ってしまいました。この役を演じた、キスマイの藤ヶ谷さんですけれども、かなりのハマり役だったんですね。藤ヶ谷さんご本人も過酷なロケに楽しい思い出もないなんてこうインタビューで語っていらっしゃったみたいですけれども、この役を演じるのってもう結構大変だっただろうなと思います。それを見るとね、藤ヶ谷さんの演技はもう本当すごかったですので、ぜひ藤ヶ谷さんの演技にも注目してみてください。そして僕は途方に暮れる、こちらは今日から東方シネマズ長崎ほか全国で公開中ですので、ぜひ劇場でお楽しみください。ミカのフラワーシネマ。お届けしておりますミカのフラワーシネマ、ここで皆様からいただいたメッセージご紹介します。大阪府大阪市にお住まいのラジオネームジェノムさん、明けましておめでとうございます。今年も楽しく可愛い放送を期待しています。明けましておめでとうございます。ありがとうございます。ミカさんの2022年ナンバーワン映画はトップガンマーヴェリックなんですね。 4D で見れなかったんですね。残念、もう本当に残念。私も 4D 上映のある映画はそれで見た方が数倍感動すると思います。体感が違いますもんね。五感で感じるのは本当にドキドキします。今から見たいのは嘘800、何は夢の陣です。 大阪が舞台、絶対行かないと。ミカさんの映画紹介はすごく参考になります。全部は見に行けないから厳選して見に行ってますといただきました。ありがとうございます。 4DX ね、楽しいんですよね。まあ、自分がそこにいるような気がするっていうのがね、またいいんですよね。まあ、そして嘘800何は夢の陣、まあ、大阪が舞台ということで、まあ、大阪にお住まいのジェノムさん、きっと親近感があって、ね、楽しめると思います。ぜひですね、劇場で大きなスクリーンで楽しんできてくださいね。ラジオネームジェノムさん、メッセージありがとうございました。さて、おしまいにもう一つ映画ご紹介したいと思います。母の聖戦。メキシコ北部の町で暮らすシングルマザーのシエロの娘ラウラが犯罪組織に誘拐されてしまいます。犯人から多額の身代金を要求され、別居中の夫の協力も得て、なんとかお金を用意して払うんですが、ラウラは返してもらえなかったんですね。まあ、シエロは警察に助けを求めに行くんですが、相手にもしてもらえず、まあ、こうなったら一刻も早くラウラを助けようと自らの手で娘を救うべく立ち上がるんです。まあ、そんな中、シエロは軍のパトロール部隊を率いるラマルケ中尉と出会い、協力関係を結んで調査していく中で、誘拐ビジネスの闇の血なまぐさい実態を目の当たりにしていくという、まあ、この作品実話元に描かれた作品で、2021年第34回東京国際映画祭コンペティション部門の時には市民というタイトルで上映され、審査員特別賞を受賞している、まあ、話題の作品なんですね。まあ、この作品実話ということをこう映画を見る前から知っていたので、まあ、本当にこんなことが起きていたのかとね、私正直も怖くなってしまったんですよ。まあ、娘を取り戻そうと危険を冒してまで奔走するも母シエロの姿をね、見ていると、もう胸がね、張り裂けそうになりました。もう見ている間中も緊張感でいっぱいになりましたし、と思うような信じがたい事実にもう何とも言えない気持ちになりました。まあ、誘拐ビジネスの闇に迫った衝撃の作品をぜひ劇場でご覧ください。母の聖戦、こちらは1月20日から全国順次公開中な公開になりますが、長崎ではまだ公開決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーは昨年レコード大賞にも輝きましたね、映画ホリックの主題歌、世界の終わりハビットを聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。